それではこちらの、分厚い方のテキスト47ページの新潟県、ね、はい、まず47ページ新潟県の観光地括弧3番ですね、はい、まず佐渡島、まあ、新潟県の観光といいますとこの佐渡島ですね、本島4島と沖縄島を除きますと、この佐渡島は日本で最大の、島となります。国定公園の方が佐渡、弥彦、米山国定公園、佐渡島とあと2つ、佐渡島の対岸にあります2つの山合わせて国定公園。で歴史的には、まあ、罪人が流される、まあ、流刑の場、そして金が取れる金山の島として知られています。あと鳥の方ですけれども、県の鳥でありますトキ、これの保護センターがあります。でこのトキというのはもう2003年に、絶滅、日本産の野生のトキはもう絶滅してしまいました。現在は中国産のトキを人工飼育していると。で、トキ自体は、まあ、特別天然記念物に今指定しております。でも放鳥も始めまして、この野生に戻すという、まあ、努力も、まあ、しているんですけども、まあ、飼育しているという状態は相変わらずですね。はい。それからあと温泉の方が赤倉温泉が一つ、まあ、出てますね。こちらは上信越高原国立公園に、まあ、属す、まあ、ものであります。場所は県南部妙高山登録に標高785メートルの高原上にある赤倉温泉。47ページの今度は括弧5番の自然のところの、3つ目に、信濃川というのがあります。はい、この2行目を見ていただきますと、この川は日本最長367キロメートルである。これが一番長いんですね。これを覚えておいていただきますと、その他の川の長さを見たときに、どれぐらいのものなのかというのが想像がつきやすいですね。だから日本で2番目に長い川、ああ、なるほどなという感じ。で、この最高が367キロだということは、彼はね、まあ、想像しやすくなりますのでね、はい、でこの川は新潟県側を信濃川、長野県側を千曲川と呼び名が異なりますが、367キロというのはその両方、千曲川と信濃川を合わせてですね、それでその長さが日本一だということです。まあ、単に呼び方が変わるだけで、実態は一本の川ですから、はい、367はそういうこと、信濃川プラス、まあ、千曲川ということになります。では項目別地図帳ですね、はい、こちらの、はい、川のページ、5ページになりますが、主な河川地図上の15番見てもらいますと、これが信濃川で、長野県に入ったところ、まあ、逆に本当は長野県から新潟の方に流れていくんですけども、はい、でその長野県に入ったところで二股に分かれてますけれども、はい、まあ、それはまた後で説明しますけれども、とりあえずその新潟県から長野県に入ってこの二股に分かれる方の向かって右側ですね、こちらがまあ、いわゆる信濃川、ね、全体として、はい、ただし長野県の中では千曲川と呼ばれてますよと、はい、ということなんですね、はい、まあ、これが全体像です。はい、それではテキストに戻りまして48ページ、そうですね、もうこの辺は自然系観光地の方がないので、じゃあここで一旦2010年版の、はい、こちらですね、はい、2010年版テキストの 11ページです。はい、11ページの括弧15番、新潟県で佐渡弥彦米山国定公園がもう一度出てきまして、佐渡島、小木海岸、弥彦山がこう出ております。まず佐渡島ですね、島の北側は大佐渡山地、南側は小佐渡丘陵、大きくこう2つの部分に真ん中がちょっとくびれた形の、ね、島ですから、はい、大きくそういうふうに分けることができます。北側と南側で、自然景観としては海食海岸の、まあ、海食といいますと海に波に削られている、まあ、断崖絶壁のような、まあ、光景ですよね、はい、その海食の、まあ、姿が見られますと。で、海食海岸の尖閣湾という、まあ、景勝地、高山植物がある金北山、から岩石海岸である外海風などが、まあ、自然景観としてあります。あと小木海岸というのは、これもその写真にありますこのタナイ船ですよね、南西部にある海岸景勝地で選択光景を改造したタナイ船の発祥地であると。小回りの利くタライ船は近海の漁だけでなく観光資源としても活用、もちろんこれはもともと漁をするためにあったんですね。で、女性の人もこの岸の近くで漁をする、でその時に岩があったりして大きな船では不便なので、このタライを利用しまして小回りが利きますので、これで漁をしていたんですね。でそのタライをですね、今度は観光資源として、まあ、お客さんを乗せてしまおうと、ね、観光資源として今もっぱら観光客相手にタライ船をに乗せているという、このタライ船はお客さんが乗るためにこれ定員3名かな、全部で、ですからちょっと大きめの、ね、タライになっているそうです。まあ、本来のものよりは少し大きめになっているそうですけどね、はい。それからあと弥彦山634メートルはい、あと米山ですね、こちらがもう少し高くて993メートルと、はい、それぞれ山が2つずつあります。それから越後三山畳国定公園、国定公園なんですけども、越後三山と奥畳湖、まず越後三山の方が八海山中野岳駒ヶ岳を指し、古くからの修験道の聖地である。奥多摩湖に関しては福島県の方に詳しく説明がありますので、そちらを見てください。それから磐梯朝日国立公園、新潟県の特徴の一つに、まあ、この細長い、まあ、新潟県、その細長い原因はこの山ですね、山脈などで、まあ、区切られていて、それがたまたまこう細長く続いている、その結果この今のような新潟県の姿になったと。山が多い、しかも山というのはいつも言いますように境界線になるんですね。大体そうしますと新潟県に出てくるこの諸項目はほとんどが何県と何県にまたがるという項目が非常に多くなってくるんですね、はい、だから新潟県というのはそういう独特なまあところ、まあ、特徴としてまあ、あるわけなんですね、はい、その辺は少し慣れるまではちょっと分かりにくいところが確かにあると思います。でこの磐梯朝日国立公園も朝日山地自体が新潟山形の県境をなすということになりますね。飯豊山地の方も山形県の方も見てくださいと。だから、まあ、大体こう別の県でメインとして説明している部分が新潟県にもかかっていますというのが結構多いですよね、はい、それがまあ一つのまあ特徴です。あと上信越高原国立公園、こちらには妙高山ですね、はい、これは新潟県を代表する山で越後富士とも呼ばれています、はい、それから谷川岳、これ群馬県にも出てきました、はい、これ苗場山、まあ、妙高苗場というとスキー場としても、ね、有名なところですけれども、はい、こちらは新潟県南部とそれから長野県の北東部とやはりこう、ねまあ、県境、まあ、県の境に位置すると、まあ、またがってはいないんですけどね、はい、県境に位置しています。三国峠、南魚沼郡と湯沢町、群馬県利根郡みなかみ町の境を、ここも複雑ですよね、まあ、それを越える峠である、 あと阿賀野川ライン、阿賀野川中流部の約 20km の渓谷で、阿賀野川ライン下りというのが、まあ、楽しめるところです。笹川流れは、去年も出たところですけれども、県最北部、この新潟県というのは上越、中越、下越というふうに大きくですね、まあ、3つの地域に分かれているというか、まあそういう呼び方をするわけでね、上越、中越、下越、この下越にあるのがこの村上というところ、もうほとんど山形県なんですけれどもね、はい、まあ、そこのところで、村上市というのがありまして、まあ、元城下町、ね、中級部下たちが住んでいたところで、まあその名残もまだ少し残っているところなんですけども、ここ の、 あの海岸の方にですね、あの景勝地としてありまして、遊覧船が運航されていますと、まあ、船に乗りながら、ね、海猫にこう餌を与えながらこう、まあ、船に乗っていくみたいな、そういうまあことのできるところですがね、はい。それから親知らずの方は飛騨山脈の日本海側の橋で、後でまあ地図上で確認しますけど、糸魚川市のところの、ね、まあ、西端、崖が連なって、まあ、通行するのがもう極めて難しいという、あの険しい地形になっているところですね。はい、それから越後湯沢温泉、南魚沼郡湯沢町にあります川端康成の小説雪国の舞台となったところ、今は首都圏からの日帰りレジャー地域となっていますと。あと瀬波温泉が同じく村上市の、 あの、まあ、海岸部、海水浴場としても知られていますけどね、ここはあの日本海に沈む夕日、日本海というのはそういうポイントが結構多いんですけど、ここもその日本海に沈む夕日が非常に美しいということで知られております。あと鮭ですね、村上と言いますと、はい、もうテレビなんかにもよく登場しますけれども、この鮭が取れるというところで、まあ、知られております。で、鮭が遡上する三面川という川がありますね。これを村上市内を流れてますので、まあ、鮭料理というのは各種さまざまな鮭料理がありますので、そちらをそこで楽しむこともできますよと。それから宿根木、はい、これが充電圏重要伝統的建造物群保存地区、まあ、佐渡市にあります宿根木というところ、これ港町なんですね。はい、江戸時代に海鮮業で栄えたと。で、北前船というのが隣のページ13ページ石川県のところの、そうですね、この福井県のすぐ前に、すぐ上に石川県の充電圏というのがあって、この2行目、石川県の充電圏の2行目の右端に加賀橋立の説明、矢印の後船主集落、その後に北前船、はい、ちょっとそれ蛍光ペンしておいてもらえますかね、はい、この北前船というのはいろいろこうその影響がですね今残ってるんですね。例えばその一つに、まあ、港町として充電圏に指定されているものがあったりとか、昔のそういう、ね、交通が今みたいに発達していなかった時にどのように物資を運んだり、あるいは商売をしていたのかという時に、この北前船というのは本当に大きな存在で、はい、北海道から、まあ、あの最初はそうですね、あの途中から、まあ、佐渡あたりからとか、なんですけど、まあ、最終的には北海道からもずっと、西回りでですね、日本海を九州の方まで行って、そして、関門海峡からですね、今度は瀬戸内海を通って大阪まで巡ってくるという、これ西回りですね、西回りで、その各地の産地などを運んだり商売、まあ、売ったり販売したりですね、そういうことが行われていたわけです、はい、で戻ってもらいまして12ページということで、海鮮業ということはそういうことですね。江戸時代に北海道、関門海峡、瀬戸内海、大阪というルート、まあ、そのルートの、まあ、一部としましてね、まあ、栄えましたよということなんです、はい、この北前船の存在は大きいですね、いろんな意味で、はい、そして今度は鴨市、こちらは越後の小京都と、まあ、呼ばれている、まあ、鴨という名前からもう分かりますけどね、あの各地に京都と同じ地名がたくさんあります、あちこちに。で、それはやはり何らかの理由で、まあ、京都の名残を残すものであるということになりますよね、はい、この鴨っていうのも、まあ、そうですよね、はい、で、市街地は三方山に囲まれ鴨川が貫流していると。で、平安時代に青海神社、これ桓武天皇の平安京遷都、ね、 今奈良の方で、ね、銭湯1300年祭というのをやってるんですけどね、こちらは平安京の銭湯にあたり、京都の鴨分け雷神社、まあ、一般に上鴨神社と言います。あと鴨三親神社、一般に下鴨神社と言いますの、まあ、神領となった、その青海神社の門前町として栄えたところなので小京都、京都ととても関係の深いものですよみたいな形で小京都、はい、ではここで、都道府県別地図帳16ページ、はい、細長い、長いですね。たまたま去年村上の方までちょっと車で行ったんですが、行っても行ってもっていう感じですよね。新潟に入ってからどこまで行っても新潟っていう感じの長い旅になりました。はい、さて佐渡島から行きますか。はい、この佐渡島は先ほど大佐渡山地というのが出ました。今特別に書いてないんですけど、この下の部分ですね、北の半分、こちらが小佐渡丘陵、はい、小佐渡丘陵というものがこのくびれた下の方ですね、上の方が大佐渡山地で、大佐渡山地の海岸沿いが、外海部海岸で、この外海部海岸の、そうですね、あの府と海のちょうど漢字のあたりの右の海岸線、ここがちょうどね尖閣湾があるところなんですね、はい、まあ、小さな湾なんですけどね、はい、この尖閣湾というのがあります。それから金木山の方も、どこにあるかというと、ちょうどこの大佐渡山地って書いてあるこの漢字の渡す渡という漢字あたり、このあたりにちょうどこの金木山が、まあ、あるということですね。それから小佐渡丘陵、まあ、下の下半分のところの左下、ここに宿根木、小木港があります、はい、この佐渡島の、そうですね、左下といいますかね、この下半分の左の隅の方ですね、ここに、この本土寄りの、まあ、海岸ですね、そこに宿根木と小木港、小木港はたらい船に乗れるところ、はい、まあ、観光地の、まあ、中心といいますかね、観光客がまあ訪れるところ、はい、さあそれではこの新潟県、こちら 本土の方に上がりまして、一番右上に朝日岳が、はい、ちょうど境に、はい、でそのまま左下、こちら日本海の方に目を移しますと、ここが村上市、はい、で瀬波温泉もここにありますよね、はい、あの笹川流れもここの海岸沿いと、それから飯豊山地のところに飯豊山、これもちょっと県境、まあ、またがっているという感じ、それから川の方が阿賀野川と、それから信濃川、はい、これが、まあ、日本一長い、まあ、信濃川ということになります。で、長野県側のところ、ちょっとこちらあの、ね、長野県に入ったところに千曲川という名前がついてますね。こんな状況に、まあ、なっているんですよね。この後、まあ、二股に分かれて、はい、で右側の方が、そのまま千曲川として、まあ、続いていくということですね、はい、それからあと越後平野のところで、そうですね、弥彦山と米山というのがほぼこの佐渡島から見てのほぼそのまま対岸のところに、それぞれのまず北側に弥彦山、それから南の方にはまた米山というのがそれぞれ、まあ、あるんですね、はい、それからあとはこの越後山脈のところですね、この右の方です、はい、この越後山脈のところからさらにその下に三国山脈というのがありまして、この三国山脈の、そうですね、この右の方にちょうど大勢が、まあ、群馬県と福島県なんですが、ほんの少しやはりこう新潟にかかるのが大勢ヶ原というところです、まあ、ほんの少しですからね、はい、まあ、先ほど言いましたようにこういろいろかかってるんですけども、メインの部分はちょっと別のところにあったりするのですね、はい、 あまり目立たないんですけども、一応保瀬ヶ原も少し入っております。それから三国山脈のこの左側のところに谷川岳、例の谷川岳、はい、トンネルを通って、はい、そして越後湯沢温泉までありますね。はい、で今度は左の方ですね、糸魚川市というのが、糸魚川と書いて糸魚川市というのがありまして、これのね、ちょうど海岸線のほぼもうほとんど次の境界線のほぼ近くあたり、ここに親知らずという、もう海からすぐこう断崖のようになっているところですね。だからその下を歩くことはもう極めて難しい状況になっているのが親知らずであります。それからこの糸魚川市の右側に、妙高市というのがあって、そこに妙高山、妙高高原、赤倉温泉などが見られます。はい、まあ、こんな状況ですね。ですからこの新潟県の方はまあ福島県、群馬県、長野県などにまあ隣接、ね、まあ、してる、まあ、福島県自体が、ね、まあ、大きいので、福島県、ね、最もたくさん隣接しているのはまあ福島県ということになります。あとは群馬と長野もそれぞれまあ隣接しています。はい、さあそれでは今度はまたこの分厚いテキストに戻りまして、富山ですね、はい、富山県48ページ、旧国名が越中、で中部山岳国立公園、はい、まずは立山、日本三名山の一つに数えられる立山連峰ですね、はい、立山という一つの山があるのではなく立山連峰のことです。で標高が3003メートルの小山、まあ、最高峰ではないんですけどね、まあ、これが一応メインの山ということで、3003メートルの小山を中心として北方の剣岳で、これが去年のですね、6月にまあ公開された映画剣岳天の木、天の木というですね、昔のそうですね、陸軍、日本の、まあ、陸軍の測量部の人たちが多分初めてじゃないかと言われる形で、苦労して苦労して登頂して三角点をそこに置くという、点というのはその三角点の点ですね、まあ、それの記録ということで、まあ、ちょっとね、日本アカデミー賞をいくつか賞を受賞したりした話題の、まあ、映画になりましたので、ほんの少し話題性がありますのでね、あ、剣岳といえばそうかみたいなね、はい、それから南方の方には薬師岳など立山連峰を形成しております。で位置としては北アルプスの北西端にあたります。あ、北アルプスですね、ちょっとまあ同じ今見ているテキストの7ページ、はい、ここに日本の山地山脈、まあ、高地というのがあって、はい、ちょうど中央部分にですね、赤石山脈、木曽山脈、飛騨山脈という名前の方は南の方から順番に書いてあるんですけども、位置的には飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈とこの順番で北から南に、まあ、この3列こうほぼ平行のような感じで、まあ、これちょっとまあシンボリックに書いてあるんで厳密な、ね、あれではないですけども、大体このような位置関係にありますよと。でこの飛騨山脈が北アルプスね、別名北アルプスで、木曽山脈が別名中央アルプス、赤石山脈が南アルプス、この南アルプスと北アルプスが国立公園、ただし北アルプスは中部山岳国立公園という名前になっています。南アルプスは分かりやすいです、はい、そのまま国立公園ですから。昔中部山岳を国立公園にするという時代はカタカナ語に対する抵抗が非常に強かったんですね。アルプスって外国の山じゃないかと、そんな名前を使うのはおかしいんじゃないかということで、わざわざ中部山岳という国立公園にしたわけなんですね。おかげで私たち今苦労しているわけでややこしいじゃないかと。南アルプスは、ね、そう分かりやすい、そのまま国立公園にもなってますからね。この木曽山脈、中央アルプスはそういう国立公園などはありません、はい、だから、まあ、公園としてはやはり飛騨山脈と この赤石山脈ということ、特に飛騨山脈、ガイド試験に毎年のように出ていますから、連続でここのところ激しくこの中部山岳系の問題が連続して出てますので、まあガイド試験の地理では最も重要な地域と言ってもいいんではないかと思いますね。はい、まあ、観光地としてもすごいですから、この辺りは。あと登山、観光、まあ、そういった意味でね、まあ、非常に重要なポイントであると言えます。はい、それでは48ページ戻ります。今度はその立山の説明の3行目ですね。最高峰は大南寺山という、こいつが3000トンで15メートル、まああまり変わらないんですけど、一応厳密に言うとこれが最高峰なんですね。ただ、大体こう話題に上るのはこの小山という、これがメインに、まあ、一応なっているようですね。はい。それから高山町であります雷鳥が生息していることでも知られまして、こちらも特別天然記念物。はい、標高2400メートル以上が生息帯になっています。特に立山に多いんですね。はい、立山にこの剣岳の映画の中にも1話だけこの、ね、1話というかワンシーンでこの雷鳥が少し出てきましたけどね。はい、で、まあ、数は減ってますけど、はい、冬はこの雷鳥の羽がですね、真っ白になりまして、全身白色白色に灰色を変えます。雪の中でまあ同じ色にして、まあ、目立たなくするという、まあ、ことなんですよね。はい、今度は黒部川。はい、このそうですね、中部山岳国立公園というカッコ一番の見出し、はい、これちょっと蛍光ペンしておきましょう。この公園自体が激しく出てますので、まあ、今後もまだまだ出続ける可能性もありますよね。なんか出したくなるんですね、どうしても出題者心理としては。これ出さないでどうするんだみたいな。まあ、国立公園は全部重要ではあるんですけど、その中でもまあダントツですよね。特に最近なぜかよく注目されているようです。黒部川、はい、これはまあ川なんですけどね。はい、1行目の真ん中に和州岳という、まあ、ここから始まりまして、はい、そして2行目の最終的に黒部川扇状地と呼ばれる大きな扇状地を形成して、まあ、海に流れると。この扇状地ってすごくてですね、黒部市入善町にかけて広がり、そのまま海中にまで広がっているというですね、非常に大きな扇状地で、扇状地ファンの間ではですね、もうこれほど美しい扇状地はないと言われているそうなんですね。扇状地、いろんなファンがいるわけですけど、やっぱり扇状地、まあ、大好きな人がいたりしてね、まあ、いろんなファンがいるわけですけども、まあ、そういう人たちの間ではこれかなり高い評価を受けているのが、ここの扇状地ですね。はい、上流には日本一高い、そうですね、ダムとしては日本一高い黒部ダム186メートルです。ここはもう立派な観光資源になってます。はい、中流では黒部峡谷を形成すると。で、宇奈月温泉というのがありまして、こちらからのトロッコ電車に乗ってですね、この峡谷観光を、まあ、するという形に今なってます。はい、トロッコ電車、このあまりにも有名な。はい、そして黒部峡谷。黒部川の中流部にある日本一深い大峡谷、特別天然記念物及び特別名勝に指定されております。はい、そして3行目の右にトロッコ電車、これもともと観光用ではなかったんですけども、これを、まあ、資材を運んでいたものなんですけども、これを観光用に転用し、県内屈指の観光名所、もうとにかく立山観光と言いましたらこのトロッコ電車、これはもう外せない、もう必ずコースにも入ってますしね。黒部ダム、黒部峡谷、トロッコ電車、はい、もうこの辺はもう絶対、ね、絶対訪れるというまあところになっております。はい。あと、まあ、ここにはちょっと直接書いてないんですけども、立山黒部アルペンルートと言いましてね、これは完成したのが1997年なんですけども、ロープウェイ、ケーブルカー、トロリバス、で、ダムのところだけは徒歩、いろいろな交通手段を使ってですね、長野県から富山までを結んだルートなんです。これのおかげでですね、どんな人でも山登りをしない普通の観光客がですね、普通の格好をしてですね、この楽しめるようになっているんですね。はい、だから、まあ、本格的な登山をしない人でもこの立山黒部アルペンルートを利用すれば気軽にこの大自然を楽しむことができるということなんです。ここはもう何度行ってもいいよというような、そういう部分ですので、たくさんの観光客が、まあ、訪れてますよね。特に、まあ、夏場はいいですね。涼しい、まあ、寒いぐらいの時もあったりするところですからね。はい、 まあ、特に夏は観光シーズンということになりますね。はい、さあそれでは今度は49ページの薬師岳なんですけど、ここはカールがあることで有名であります。もちろんおやつのカールではありません。はい、これ地形の話であります。標高は2926メートルの雪の多い東斜面には氷河による浸食、まあ、氷食によって形成された大きなスプーンで削り取ったような跡、まあ、氷河が削り取ったんですけどね、この写真を見ると、まあ、一目瞭然ですね。削り取られてますね。はい、この部分を建国、カタカナでカールと言います。これが4つもあるらしいです。はい、中には直径1000メートル、長さ500メートルという、まあ、巨大なものもあるそうです。夏でも残雪があり、氷河期の特異な景観として特別天然記念物、薬師岳建国群として指定されております。はい、それから五箇山合掌造り集落ですね。はい、合掌造り富山県南砺市の藍の倉合掌造り、菅沼合掌集落、岐阜県の白川郷合掌集落、合掌造り集落とともに世界文化遺産に登録されています。でこの菅沼合掌集落というね、菅沼の方ですけれども、これどっちの写真ですかね。菅沼にある集落はこの屋根のない方、今ちょうど写真の手前に向いてますよね。ここからこう入り口、そこでこう出入りする、まあ、妻入りというんですけれども、この合掌造り、本を半開きにして伏せたような屋根ありますよね。たった2枚の屋根をかぶせてある、まあ、旧傾斜ですけどね、はい、その屋根が見えないところですね。こちらを妻という、まあ、家の端っこのことを妻というんですけれども、その妻から出入りするので妻入りという、それがこの菅沼合掌集落の特徴ということになっています。で白川郷の方の集落はこの屋根のある方ですね、こう屋根が上にあって、その屋根の下からこう出入りするという、まあ、平入り、ね、平たいという字で平入りという、まあ、そういう同じ合掌造りでもですね、ちょっと富山県と岐阜県のものでは特徴が違うと。僕はこの富山の方行ったことないんですけどね、こちらの白川郷の方は実際に行って、その出入り口もちゃんと見てきましたけどね、中に入りましたけど、はい、そういう、まあ、一見すると全く同じような作りなんですけどね、出入り口がどちらにあるかという違いは、まあ、ある、まあ、それだけですけど、まあ、違いと言いますとね、はい、さあ今度は、2010年版、はい、こちらのですね、これの12ページ16番、富山県、はい、でまずは中部山岳国立公園、立山室堂というのが先ほど、まあ、取り上げていなかったんですけども、やっぱりちょっとこう観光地に注目するということになりますと、これは出さないわけにいかないんですね。はい、まあ、観光、まあ、本当は登山基地なんですけど、ただ観光地ですかね、そういう意味でもこれはちょっと重要になります。で立山の室堂は室堂平とも呼ばれます。はい、まあ、西三福にあります溶岩台地、海抜が2450メートルです。立山登山の基地で、トンネルで黒部ダムと通じており、飛騨山脈の観光基地にもなっているわけです。登山基地でもあると同時に観光基地にもなって、で特に今頃ですね、4月から5月、今年は4月17日からもうすでにスタートしました、ね、雪の大谷ウォーク、ツアーのパンフを見ると大体入ってますね。ここを訪れる、ね、まあ、旅っていうのが、この、まあ、時期によるんですけど、今ですとちょうど4月から5月にかけて、まあね、この雪の壁を見ることが、まあ、その間を歩けるということですね。除雪車をうまく使って、これすごいですよ、これ積み上げていくんですね。もともとこの今道路になっているところに雪が積もっていたんですけども、これを除雪してですね、吹き上げてですね、この壁のようにこう積み重ねていくんですね。これ自然にできたもんじゃないです。はい、これ人間がこうやって吹き上げて雪の壁にして、まあ、その間をバスが通ったり、ね、あるいはまあ人がそこを歩いたり、ちょうど2車線を1つずつ分けましてね、バス用とそれから人間用に分けてあるんですね。はい、まあ、これなんかひょっとすると写真問題で使っても、まあこういうのはめったにねないので、まあ写真問題としても成立するのかなということで、この姿をよく、この高さ、バス、歩行者、 なんとなく歩行者、ちょっと影に隠れてますけどね、はい、こんなアングルでだいたい写真に載ってますので普通は、はい、あ、これが室堂だ、室堂平だ、立山なんだ、観光基地なんだ、登山基地なんだ、ね、で4月から5月にかけてはこのようなことができるんだ。藍の倉、菅沼、南砺市、これは重殿県ですね、はい、重要伝統的建造物群保存地区、山村集落という種別、重殿県は必ず種別というのがありましてね、昭和町、ね、船主集落、山村集落、茶屋町とかね、いろんなこの種別があるんですけども、ここは山村集落、そして藍の倉合掌造り集落、菅沼合掌造り集落は白川郷五箇山合掌造り集落として世界文化遺産に今して、まあ、登録されています。まあ、さっきもちょっと出てきたところですかね。あと山頂筋も重殿県です。高岡市になります。はい、昭和町、1900年の大火以降に防火建築として土蔵が建てられたと、その土蔵が現存する、まあ、町並みです。土蔵ということで、まあ、やっぱり大事なものを入れておく、ね、火事で焼けないように燃えないように、まあ、工夫するという、そういう建物ですよね基本的には。はい、まあ、漆喰などを使いまして、燃えにくくする、まあ、防火対策としての、まあ、土塀の蔵、まあ、それが未だに昔ながらの佇まいを見せて、まあ、並んでいますよと、まあ、いうことですね。はい、それから今度は南砺市の方に、城花地区、城の橋と書いて城花地区というのがあります。石畳の坂や格子堂の町や土塀の蔵などが立ち並ぶ昔ながらの佇まいが至るところに見られると。で、引山祭りや絹織物、城花塗りなどの歴史文化が息づく越中の小京都であります。はい、で今度はあれですね、石川県に行く前に都道府県別地図帳の富山県、17ページになります。まず一番上に、富山湾、はい、で右の端に飛騨山脈、はい、この飛騨山脈のところ右がちょうど、ね、長野県になりますね。はい、で逆にこの北、つまり飛騨高地って書いてあるところはここはちょうど岐阜県になりますね。はい、それから、左、まあ、西ですね、この一番向かって左、これ石川県、はい、細長く石川県がずっと続いてますね。はい、でこう蝶々のような蛾のような、ね、感じでこう羽がでちょっとこう中がこうくびれている、これも一種独特の形をしてます富山県ですね。はい、で、まず向かって右側のところに、富山湾のところ黒部川が流れ出していますね。はい、でこの辺りがこうずっと扇状地になっていると。はい、でこの南の方に下がっていきますと宇奈月温泉、はい、ここがトロッコ電車、まあ、宇奈月温泉という温泉地でもあると同時に、まあ、そのトロッコ電車のまあ拠点、まあ、駅があるところ、ここからトロッコ電車に乗ってこの黒部峡谷鉄道という名前のね、はい、でそこでトロッコ電車が走ってますの で黒部峡谷、日本一高い、まあ、谷峡谷を見ながら、まあ、進んでいくわけですね。はい、基本的にトロッコ電車という場合は窓がありません。はい、窓がありません。遊園地のなんか列車みたいな感じで、はい、もう、まあ、景色がよく見えますけどね。はい、ちょっと寒い時がありますけどね。まだ秋の初めぐらいです。まだちょっと寒いぐらいのところですけど、まあ、そういうところですね。はい、それからずっと南の方へ下がってきますと、立山連峰が左に見えてきまして、剱岳、そしてさらに南に小山、はい、この辺り、大体この小山辺りが場合によっては立山なんて書いてある地図帳もあったりするんですね。この小山っていうのはやっぱりメインで、まあ本当は小山なんですけど、まあ仮に立山なんでね、まあ、呼ぶような場合もあるようです。はい、そしてその小山のすぐ右横に黒部ダムって書いてありますね。はい、日本一高いダムがここにあります。もうこれも立派な観光名所になってるわけです。はい、もうこの上を徒歩でずっと歩いていくんですね。黒部川とか黒部湖を見ながら歩いていくわけでありますね。はい、 それからこの立山連峰のずっとこう南の方に最後こう薬師岳、はい、建国群のある薬師岳が見えますね。はい、で今度は左の方へ、あ、ごめんなさい、小山のところですね。この小山のすぐ左あたりに、まあ、室堂平があります。はい、この小山の、まあ、この地図で言えばもう小山のこの黒い三角の印のもうほぼ左、すぐ左あたりにというイメージでされていただくと、そこが室堂平、はい、観光基地、登山基地になっているということですよね。ここまではもう普通の公共交通機関で簡単に、まあ、到達することができるようになっています。はい、それでは今度は富山平野から神通川からどんどん西の方へ行きまして、砺波平野のところに庄川という川が、これがちょうど合掌造り集落の方につながっているんですね。はい、この白川村というのが一番下、岐阜県の部分も白川村書いてありますけども、この庄川というのが白川村に行ってもまだ流れているわけでありまして、この庄川と合掌造り集落との関係も覚えておかれると便利かなと思います。この上流部分ですね、庄川の上流部分が白川村と五箇山合掌造り集落。はい、それから先ほど充電圏の山頂筋っていうのが出てきたんですけども、これは富山の方を見てもらいますと、庄川という川の河口があるところ、はい、ここがちょうど高岡市なんですけども、この庄川って書いてある、まあそうですね、まあ5ミリほど南に下がったあたり、この辺にちょうど山頂筋というのがあります。充電圏ですね。はい、それから城花地区っていうのが、この南砺市っていうのが、はい、この砺波平野の下のところね、一番下に、大きな南砺市というのがありますけどもね、その南砺市って書いてあるあたり、南という漢字のあたり、ここに城花地区というまた充電圏があるところですね。はい、さあ、それでは今度は富山県、あ、じゃあごめんなさい、山梨県の方ですね。はい、でまたこの分厚いテキストに戻りまして、ページの方が50ページ。あ、ちょっと行き過ぎます。富山県、山梨県、はい。あれ、山梨県。あ、石川県ですね。ごめんなさい。石川県に行きます。はい、石川県の方がテキスト50ページの下の方になりますね。はい、はい、石川県金沢市、はい、まあ、日本史ではこの金沢市というのは非常にまあよく出て問われるまあところですね。はい、それと旧国名の方が加賀と能登になります。はい、まず金沢市があって、その次に兼六園、はい、この兼六園は蛍光ペンですね。まあ、三名園の中でも最も試験に出やすい、まあ、ポイントと、金沢市にある回遊式、まあ、庭園、もう散策してこの散策ができるようにしてある庭園であります。まあ、非常に広い、特別名勝に指定されています。そして、まあ、俗に日本三名園、ね、とまあ呼ばれているもので、兼六園の命名者は白川藩主の松平定信という方が、まあ命名しましたと。まあ、中国でその、まあ、この名園に必要な6つのポイントを全て兼ね備えていると。この名園と言われるものに必要な6つのポイントを全て兼ね備えているので、兼六園というふうに名前を付けたそうです。今見ている写真の方ですね、これが有名なアングルでありまして、琴字灯籠というこの独特の形をした灯籠がありますよね。はい、あとその池の方は霞ヶ池、はい、でそこにこういう琴字灯籠という非常に独特な、まあ、灯籠が、まあ、立っていると。で、できましたらこれ写真問題に出ても対応できるように、この灯籠の姿、はい、これを頭に焼き付けておいてもらいますとね、大体こんなアングルでもし出るとしたら、まあ、はい、こういうアングルになることが多いと思いますので、はい、 写真問題っていつ出てもおかしくないなと前から思ってるんで、これ写真問題に出される出る可能性は結構高いんじゃないかなと思っていますね。はい、51ページ伝統工芸品、加賀友禅、まあ京友禅、加賀友禅、ね、京都の場合は京友禅、金沢の場合は加賀友禅、あと九谷焼という、ね、陶磁器、まあ、特に磁器九谷焼、きれいな色付けをする、まあ、九谷焼、はい、今度は能登半島、はい、まあ後でまた地図でいろいろ確認しないといけないことがいっぱいあるんですけども、まず外観として東の富山湾側内裏はリアス式海岸で穏やかな姿を見せて、西の日本海が外裏は海食街断崖絶壁の荒々しい海、この理由はですね、対馬海流という暖流がこう日本海を流れているんですね。そうしますとこの地図そうですね、18ページを開けておいていただきますと、能登半島が、まあ、見えますので、その海流の関係でやっぱりどうしても九州の方からずっとこう北上していきましてね、それでこう流れていきますので北海道まで、だからその流れの関係でどうしてもこの、ね、海流がこう当たりやすいこの西側というのは荒々しい姿を見せる、逆にちょうどその影になりますね、この富山湾の方の七尾湾などがある方の内浦は、まあ、こう非常に静かな、まあ、海の景観を見せているというこの好対照だという、まあ、話ですね、はい、外浦と内浦では、景色の様子がだいぶ違いますよと。あと具体的にはですね、2行目、能登半島説明の2行目の右の方に、内浦には能登島に守られた七尾湾、島がある分波が少なくなりますので非常にこう、ね、静かな海になるということです。そして3行目にはですね、能登金剛と言われる典型的な、ね、男性的海岸美を見せるところがあります。荒々しい、まあ、感じ、非常に好対照ですね、非常に静かな七尾湾、ね、そしてこの非常に荒々しい能登金剛、あと非常に有名な温泉としまして和倉温泉、この枕温泉には加賀屋というもう非常に有名な、まあ、ちょっとお値段もお高いんですけども、非常に、まあ、優れたと言いますかね、業界の間でも非常に有名な加賀屋というテレビなんかでもよく取り上げられますけどね、そういうところもあります。結構その旅館が目的で来る方も多いんですね。もう観光地と言ってもいいような旅館なんですけどね、いっぺんは泊まってみたいみたいな、そういうように思わせる、まあ、ところなんですね。お料理サービスどれ一つとっても素晴らしいという、はい、そういうような、まあ、ところもあるわけです、まあ、試験には出ないかもしれませんが、まあ、そういう、ね、ところが和倉温泉、そして輪島市、これ先ほど勝浦が、ね、朝市として出題されましたけども、まあ、普通はやっぱりこの輪島の朝市も、ね、相当有名なんですよ。はい、まあ、ここも一度だけ訪れましたが、朝からですね、こうずらーっとお店屋さんが並んでますので、まあ、そこをまあ散策するというような形で、まあ、観光地にもなってるんですね。はい。それから輪島塗り、これは輪島塗りは漆を塗りつけたまあ漆器なんですけども、ここは非常に丈夫な、はい、非常に丈夫だというのが特徴的で、もちろん美しさもあるし、すっごい丈夫なんだというのがこの輪島塗り。なんで人気があるかというと、まあ、やっぱりその根拠があって、丈夫なくせに優美である、優美なくせに丈夫である、これが非常に、まあ、特徴だということになります、はい、あと白山の方ですね、これはもう日本三名山のもちろん一つで、また白山国立公園にも指定されています、はい、それでは2010年版、はい、こちらの12ページの一番下です、今度は石川県のまずは能登半島国定公園が再び出てきますが、ちょっとこの項目がね、先ほど収録されていなかったものがたくさん出てきまして、まずは千里浜というところですね、半島の西岸延長約8km の観光道路である千里浜渚ドライブウェイ、一般の自動車やバスが砂浜の波打ち際を走ることができると。私はバスでここ走りました。私が走ったわけじゃないんですけど、なんかね、すぐそばに海水浴客が、 ビーチパラソルの下に寝そべったりして、その横バスが駆け抜けていくんですけど、何か妙な感じがしましたね。私は個人的にはこれはどうかなって、まあ、確かに珍しいんですけど、で普通の乗用車もですね、ここの、ね、砂浜ね、硬いんですわ、硬いんです。だからそういう 大きな車両が通ってもえぐれたりすることがなく、普通の道路のように走れるんですね。非常におかしいっていうおかしいんですよね、うん、まあ珍しいなと思うんですけど、わざわざ走る必要があるのかなって、まあ、だけど一応ね、もう無料で通行することができますから、まあたくさんの自動車バスが、まあ、走っているわけなんですけどね、その横で海水浴客が普通にいるという非常に妙な、まあ、光景でしたけどね。はい、能登金剛半島西岸、まあ、西岸と言いましても上の方、ね、北の方になるんですけども、そこに能登金剛というのがあって、奇岩、奇礁、断崖が連続し、野生の断崖と、これ今写真がそこにありますけども、突き出てますよね。はい、これ野生の断崖と言いまして、松本清張の小説ゼロの焦点の舞台となったところです。まあ、そこで知られている、すごいですよね、これ。突き出してますからね、この舞台のように。はい。万座毛という沖縄のね、象さんのように見える、あれもほぼよく似たような地形、これよりもうちょっと大規模になるんですね、あれは。はい、あれも試験にもすでに出ましたけど、写真問題がね。はい。まあ、ちょっとその雰囲気を持ったところですよね。はい。で、ここの次は、注ぎ海岸。これは半島の、これも、これはほとんども北岸というふうに書いてますね。ちょうど上の部分になります。まあ、外裏なんですけどね、一応。はい。輪島市。巨大な絶壁や窓岩などの気象が展開。奥能登金剛、奥というのはさらに北の方にあるので奥能登金剛とも呼ばれる。でさらに半島の先端には六甲崎、ね、鈴市なんですけども、ここは日本海に面しておるんですけども、半島のちょうど外裏と内裏の双方にまたがってますので、朝日と夕日が同じ場所で見られるというですね、非常にそういう意味ではユニークなところなんですね。朝日と夕日が同じ場所で同時に見ることができると。まあ大体どちらかね、ということなんですけど、両方見れますよと。同じ場所でですね。はい。まあそういう地形になっています。あと、つくも湾、まあ、小さな湾なんですけどね、これ本当に小さな湾で、はい、半島、まあ、東、ね、東岸の小さな湾で、湾内がリアス式海岸になって、屈曲が多いので99、つくもという、まあ、名前がついたわけです。はい、13ページ。今度は能登島ですね。これも、さっきのテキストにも出てきたんですけども、七尾湾に浮かぶ島で、全島が杉、松に覆われ、良質の松茸を、まあ、産するところでもあります。山中温泉。これ、加賀温泉郷というのが、ちょうど、そうですね、もう福井県に近いところ、はい、福井県郷に近いところに、この温泉郷が、まあ、あるんですね。まあ、この辺もいわゆる歓楽温泉として、そうですね、高度経済成長している時とか、まあ、しばらくは非常に賑わっていたんですけどね。はい。まあ、その辺の経済状況が変わるとともに、まあ、温泉を取り巻く環境も変わってきました。70年代には、はい、山中温泉。加賀温泉郷の一つ、山中温泉。70年代には、ちょうど70年にね、大阪万博がありまして、ちょうどそこから、まあ、いわゆる高度経済成長が終わって、まあ、安定成長期に入っていくのが70年代でしたね。はい。その安定成長期、まあ、まだね、高度成長はなくなったものの、まだまだ調子が、まあ、そんなに悪くない時、その時の歓楽温泉の代表格であると。もう男性が退去してやって、会社員がですね、それでこう騒いで帰るみたいな。しかし今は、そういうのはもう若い人とか女性に嫌われますから、今は。ですから今は歩いて楽しい温泉地へと、まあ、イメージチェンジを図っていますと。ここで、山中温泉で奥州行脚の疲れを癒した松尾芭蕉は、休憩時間、あ、もうちょっとぼちぼち休憩しないといけない時間にかかってきましたね。はい、ちょっとじゃあこの山中温泉だけやってしまいましょう。はい、この加賀温泉郷ですねの2行目、松尾芭蕉はこの川、大正寺川の黒谷橋は絶景の地なりと、安家の楽しみここにありと、まあ絶賛したらしいです。はい、で興梠橋から、はい、この黒谷橋がその芭蕉の言葉に出てきたものですね。はい、下の写真の左側、 はい、ここまでに至る遊歩道が角栓形と呼ばれているところで、山中塗り、九谷焼などの伝統文化も変わる地であると。はい、ちょっとここで、あれですね、一旦また休憩をすることになります。はい。じゃあちょっとその後はまた休憩の後ね、続けていきたいと思います。はい。休憩です。